栗野直樹、
井上京介の
二人打ち上げ。
さあこんにちは皆さん、二人打ち上げの時間が始まりますよっと。
こんにちは。
第8回放送ということで、
はい、
はい、元気にやっていきたいと思うんですけども、
はい、
栗野さん、
はい、
お疲れ様でした。
はい、
文豪ナイツリーディングシアター、
はい、
先日終わりましたね。
はい、
なんではいしか言わないですか。何ですか。
まあ、たくさんのお客さんに来ていただきましてね、
はい、はい、本当にあの初めての朗読劇ということで、栗野さん初めてでしたね。
僕も初めてですね。あれは
でしたね。
難しいですね。
難しい、あの言葉だけで伝える難しさっていうのが、
でもさすがにね、名だたる先輩方に出ていただきましたけれどもね、さすがでしたね。
いや、やっぱり福岡のアナウンサー、うん、タレント、役者の先輩方、いっぱい勉強になりました。
はい、勉強させていただきました。
はい、ね、またぜひね、機会がありましたら朗読劇挑戦していきたいと思います。
はい、
そうです
ね。はいはい、ところで井上君、
はいはいはい、
あの最近ね、ちょっとした記事を見て僕初めて知ったんだけど、
記事、
はい、はい、2045年問題って知ってる？
2045年問題、
うん、でもあのちょっとね気になってね見たんだけど、
はいはいはい、
人工知能が人類の知性を超えるだろうと言われてるのが2045年。ちょっと面白くないですか。それこそ最近話してたスターウォーズの世界、
はいはいはいはい、
2045年問題って言われてるらしいんですよ。それが
知能を超えるってことは、うん、どういうことなんですか。例えば
人工知能が人間、うん、人類の知性を超えてしまう。だから、金色のなんだあれは
C3PO、
あいつはもう独立して一人で考え、一人で動き、うん、一人で答えを出し導き出し、うん、自分の考えで行動してるじゃない。
そうですね、うん、まあ、本来あの C3PO ってあの翻訳ロボットなんですよ。
ああ、なるほど。あ、そうだったね、
はい、宇宙人の言葉を、うん、あの地球語に直したりとか、
うん、
でもあんな C3PO とかそんな時代になるんですか。
これもしかしたら人とロボットの戦争が起きちゃうかもしれない。怖い。
下手したらですよ、うん、あのある芝居のオーディション行くじゃないですか、うん、演出家がロボットだってするんじゃないですか。じゃ
それ面白いですね。むしろこっち側もみんなロボットかもしれない。もう僕たち必要なくなるじゃないですか。なんでやねん、
なんでやねんっていうことで。でもそれが2045年問題と。
ちょっと面白かったんで話してみました。
なんすかその思った以上にリアクション少なかったみたいな。
もうちょっと盛り上がるかな。
まあでもね、そんな未来があっていいと思いますがね。さあ今回も
今回も
さあ今回も
ゲストに来ていただきてますので、はい、このコーナー行きましょうか。
早速お呼びしましょう。
はい、ザ・ゲスト10。さあこのコーナーはゲストの方に10の質問にお答えいただくコーナーです。では早速参りましょうか。井上君、
はい、行きましょう。
お名前は？
寺崎元夢です。
年齢は？
40歳です。
血液型は？
O 型。
出身地は？
久留米。
ご趣味は？
競馬。
好きな食べ物は？
カレ
ー。現在の体重は？
76キロ。
過去最高体重は？
95キロ。
理想の体重は？
60キロ。
栗野と井上に一言ずつどうぞ。
いや、二人ともほんとね、かっこいいよね。ほんと俺にはないものたくさん持ってる。羨ましい。
今栗、
はい、ということで劇団ショーマンシップの寺崎元夢さんに来ていただいてます。
あ、どうぞ。
どうも、呼んでいただいてありがとうございます。
いらっしゃいまし。
いや、ほんとね、出たかったのよ。出たかったよ。だずっと言ってたもん。
本当ですか。
ずっと出してくれってずっとプロデューサーに言ってたんだよ。
プロデューサー栗野さん、
うんうん、で念願かなってやっと、
うん、出してやったよ。出してやったよ。
そうそう、やっと出させて、ありがとう、出させていただいて本当に感謝してる。なんかね、こう喋りたかったもん、こういうところで。
でしょうね。うん、おしゃべり好きですもんね。
そう、はい、ね。
で、その10の質問何かありましたか。
いや、栗野さん、はい、やっぱりちょっと僕たちも、はい、あのいろんなね質問ぶっ込んだんですけど、うん、まずあのレスポンスが早い。多分今までのゲスト10で一番早いレスポンスで、
う
ん、
そう、いや嬉しいなそれ。そういいこと。
悩みが一切なかった、
ね、一切なかったっすね、
うん、簡単にね答えられる質問だったから本当にちょっとホッとしてる。
原岡さんの3倍早かったですよ。
ああ、うん、遅かったなあの人な。遅かったな。僕なんかちょっとおっとりしてるからね。出てたね、そういうのね。
普段の適当さ具合が良かったんでしょ ね
誰が適当やねちゃんと本当のこと答えれてるっちゅう、
いや本当のこと本当に聞いてもらったと思いますよ、うんうん、ちょっと僕たちぶっ込んだ質問したんですが、うん、現在の体重76キロ、
76キロリバウンド中
絶賛リバウンド、ですよね、絶賛
リバウンド中、
あらあら、うん、だこの前だって60いったとか去年言われてましたよね。
それはだからあの時ね、
60キロ、
そうで今ちょっと本当に不摂生ばっかりして生活リズム元に戻したら、うん、やっぱ増えるんだね体重って、
でしょうね、うん、あんだけ食べてたらね、
そうなんだ、だからこれねやっぱり今思うんだけどちょっとね反省してるのね、うん、最近こう体重が増えることにすごい危機感を感じてる、これは今までになかった感覚でね、
やばいなと、
やばいなと、どこかでまた戻さなきゃいけないなと、うん、ショーマンで活動していくにあたって
それはすごいことなんじゃないですか、寺さんの人生にとって、
うん、人生にとって本当こんな感覚なかったから、
ですよね、
でもそのショーマンでのキャラ的には、うん、太って出した方がよかでっしゃろじゃないでしょうか、
あのね、そういうふうに、そういうふうなことニヤニヤしないで言ってもらえなくないね確かに言われたよ、ね、商品価値がなくなったねとはっきり言われた言われた、
まあ、役者としての、
うん、そう、ね、でもそれはそれでね、まあ自分に課されたハードルだと思って乗り越えなきゃいけないなというふうには思ってるんだけど、でも今は絶賛リバウンド中、
まあちょっとまあ絶賛リバウンド中ですけども
そこかむ
リバウンド、
リバウンド中ですけども、はいはい、まあ、危機感感じらっしゃると、うん、いうことで、でも最高の体重95キロなんですね。
95キロだってそれがいわゆるこのダイエットを始める前だからね、この直前あたりが95だから、
じゃあ2年前95キロだったんですか。
そう、
うん、すごい、
だからそれから比べるとまだ20キロ約20キロっていうのはラインであるんだけど、でももうだって最低で70キロ切ったところをね、お二人知ってるわけだから、
そうですよ、
ね、っていうかでも学生の頃めっちゃ細かったらしいっすよ。
マジですか。
違う、学生の頃ってそれも本当小学生の頃とかで、
しかもバスケやってたらしいよ
バスケか。
でも確かに、うん、運動この体型このごめんなさい、
いいよはっきり言ってよそういうこと
で、先輩だ
で、いや先輩っていうかどっちかというとなんかこう友達か
もうごめんそこ広げなくていいよ、はい、
どうぞ、まあ、はい、うん、スポーツ運動神経、うん、いいんですよね、たまにほら俺ら野球やったり、うんうん、体動かしにバスケしに行ったりするんですけど、うん、寺崎さんあと踊れるし、うん、機敏なデブなんですよね、
いや、うんね、動けなきゃね、デブの意味がないって思ってたからさ、もうそれははっきりやっぱり思ってました、
うん、だから動けてなんぼってことですよね。
そう
あれだよ、ジブリの名言であったまさしくあれですよね、
うん、あれね、座右の銘だもん、飛べない豚はただの豚だってやつ ね、
うん、まさしくですよね、
あれ一番心に響いたもん、
豚っす
よ。二人打ち上げ、
寺崎さんをお迎えしてですけれども、はいはい、そろそろ次のコーナーに行きましょうか。
そうですね、
はい、は
い、いや次のコーナー、
はい、
さちょっとさ俺持ってきたんよ。
何を。
なんかちょっとここ楽しくやろうと思って一つ企画。
なんすかそれ
企画
なんすか。
いや全くね本当に申し訳ないけどここからは自分の個人的な趣味の世界に入っちゃうんだけど
何言ってるんですか。
ね、さっき質問であったじゃんね、好きなものはって競馬って答えたじゃん、
はい、
ね、ちょっとね二人に競馬の楽しさ魅力っていうのを、
ね、ちょっと待ってこれ
触れていただきたい
と思って、寺崎さんのこの寺崎さんのコーナー作ろうとしてるでしょこの番組で。
当たり前じゃん、これを機に準レギュラーでも何でも狙うよそれは。
どうする井上くん。
いやだってちょっと待ってください、うん、今から僕インプロのコーナーやろうと思ってたのに、うん、ゲストの人が企画持ってくることを初めてなんですけど、
持ってきてしかも個人的な趣味の競馬についてのコーナーですよいや俺も競馬好きだから別にいいんだけど、どうしますか井上くん。
いやでもなんかそんな言ってもらえるなら
じゃあ行きますか。じゃあタイトルコールからお願いします
はい、タイトル全く考えてなかった。
いや考えてなかった
、はい、じゃあタイトルコールから、はい、第1回テラさんの物知り楽しく競馬を学ぼうのコーナー、
競馬、
はい、すごい楽しく、
すごいね、自分で言えって言うと安っぽくなる ね、 ね、ありがとうございますね、今回は馬の子名前紹介したいと思って、
クイズ形式
で、そうクイズ形式で持ってきました。
お、
ね、じゃあ 初級いいかな、いきなり言っていい、
いいですよ、ね、初級、
初級、まず初級、
初級は僕は参加しない方がいいかな。
いやいやいや、
もう問題聞いてからね。
そうだね、
分かっててもちょっと待ってくださいね、
うん、
えここどんな感じですか、早押し的な。
いやいや、もう3択だから、
3択
で持ってきた、
はい、
初級ね、あの実在した馬、うん、クイズ、うん、初級です、
はい、
ででん、この中で実際に実在した馬の名前はどれでしょう。1番黒船、2番白船、3番磯の船、
4番どれ、ペリー。あ、ごめんなさい、
いや本当
ちょっとちょっとあの、はい、邪魔しないでください、
すいません、
ね、
それ答え分かってる余裕ですか、その選択肢を増やすの
は。これはねもちろん知ってる、
これは知ってる、
初級編ですから、
G1 で
もやっぱ一つだけやっぱおかしいのがあるので、
うん、
僕は3番の磯の船、
なんで、うん、それを
だと思います。
あ、そう、
一つだけおかしいですもん、なんて、
あ、磯の船ね、
はい、
まさかこれに食いつくとは思わなかったね。磯の船なんて名前いるわけないじゃん。正解は1番黒船です。
なんすかそれ。
これね多分競馬ちょっとでも知ってる人いたらね、結構あの知ってる名前だよ、
うん、あの、
そうそう、
まさしくね、そのね、国内、あのね、国産馬とあの外国産馬っていうのがいて、はいはい、まさしくそれ外国産馬で黒船来航って言われたね。
そうそうそう。
あ、逆輸入みたいな感じで、
うん、
逆輸入
か、普通に輸入か。
まあでもあの、
ですよね、黒船は外国産ですよね。
この船が、このね、船じゃない、この馬がこの登場した時のインパクトってすごかったよね、うん、とにかく強かったのよ。
しかもね、黒船なのに白いというね。
そうそう、
え、白いんすか。
そう、白い、
なぜ、
ね、白い馬に黒船ってつけちゃったのね。
はあ、
うん、そこそこ強かったよね、この、
そう、
G1 も勝ったね。
G1 勝った、 G1 ね、2つ勝ってんだよね。じゃあこっから先はね、多分クリもわからないと思う。
なるほど、
うん、まあ、馬の名前クイズ中級編、
中級編、
はい、
デデン
デデン
デデン、
ありがとうございます。この中で実際にいた馬の名前はどれ。1番4番清原、2番4番松井、3番4番長島。さあどれでしょう。
マジか、
実際にいました、この中に
いたんだ。
ちょっとヒントとして1個聞いていいですか、
うん、
いつの時代の馬。
あ、最近ですよ。
最近
です。
じゃあこれはクリさんどうですか。クリさんわかんないですか、これ。
年代で言うと2008年まで現役でやってた。
うーん、
1番、あ、清原、うん、俺長島のような気がするんだ。
よし、じゃあ2人に答えていただきましょう、ね、1番が4番清原、2番が4番松井、3番が4番長島。さあどうでしょう、どうぞ。
僕はじゃあ1番の清原で、
うん、
俺3番長島、
3番長島、
はい、
答え2番の4番松井です。
あー、なんでだ、
俺ら持ってねえな、
ね、
売れねえな、これは。
よりによってそこを選ばないというね。
いたんだ
本当に、ね、松井馬主さんが松井のファンだったらしくて、はい、4番松井でもこの馬ね、中央で2勝してるんですよ、うん、2回勝ってるんです、ね、でまた違う馬主さんでエースで4番っていう馬もいるんだよね。はい、じゃあ次に行きましょう。上級編、はい、上級編、
上級編、
今度はね、アニメのキャラクターになりますね。アニメの名前、
アニメの
実際にいたのよ、馬の名前でアニメの名前つけてるやつ、
はあはあ
ね、じゃあちょっと上級編いきます、はい、ででん、この中で実際にいた馬の名前はどれでしょう。1番北斗の拳、2番ドラゴンボール、3番エヴァンゲリオン。
あれ、
さあどれでしょう。
でもこれはオッケーなんですか、その馬に名前つけるのは。その なんていうか分かんないですけど、著作物とかそういうのに引っかからない。
あのね、馬の名前って結構ルールがあって、やっぱりあの、うん、一番、ね、放送禁止用語もあるけど、うん、なんかちょっとそんなものが入ってるようなものは、うん、連想させるようなものとかも罰だったりするし、うん、でもこれはこの中に実際います。でも結構ね、前なのよこれ、1994年だから2000よりちょっと前の話なので。
おっと、これは結構大
ヒント、これ大ヒントですよね。
ちょっと待ってよ、
一番北斗の拳、
はい、
ドラゴンボール、
はい、
エヴァンゲリオン、
はい、
これはエヴァンゲリオンじゃないかな、違うかな、あ、違う、
おい、じゃあ正解を言っていただきましょうね、はい、それでは二人ともどうぞ。
僕は、うん、北斗の拳だ。
僕は3番エヴァンゲリオンで。
よし、正解は1番北斗の拳でございます。
やったー、よっしゃー、
本当によ
っしゃー、
北斗の拳という馬ね、本当に
実際、たたたたた
もういいよ、もういいよ、分かった分かった、おめでとうございます、はい、
あ、たた 外れた。
グリルナビ
井上京介の
二人打ち上げ。
さあそろそろお別れのお時間ですけれども、これからも公演がたくさん控えております。
はいはい、
声裏返り大丈夫ですか？声裏返りましたね。
いや実ははい、僕今日声枯らしてまして。
あ、そうですか、大丈夫ですか？
お気づきの人もいるかもしれないですけど、はい、はい、どうぞ、
はい、5月30日ユメニティ能型九州の民話巡り、この間関東館でもやりましたけれどもね、うん、それが能型の方であります。ぜひお待ちしております。それから6月13、14日、これが少年科学文化会館の方で、うちでやった龍馬と龍馬という作品で龍馬をやっていただいた鶴賀幸四郎君という方がいらっしゃいまして、その方の作演出で、うん、ちょうど今僕たち喋ってる3人がね、ショーマンシップから
そうなんですよ、
そうだね、う
ん、はい、として出演させていただきます。そして6月の19日から22日まで、うん、西鉄ホールの方でね、ギンギラタイヤーズさんのお芝居があります。ギンギラさんといえば大塚宗人さん、去年うちのお芝居にも出ていただいたね、
う
ん
う
ん、大塚さんの主催する劇団さんなんですけれども、そちらの方に、座長の中谷仁志と原岡理恵子の2名が出演するということになっておりまして、これが実は戦後70年の企画の第1弾なんです ね、
これ楽しみだよね本当ね、はい、うん、
そしてその第2弾が決まりましたね、この間
決まりました。
決まりました。
何ですか、うん、ちょっと井上君言ってあげてくださいよ。
なんと、
はい、
ここ東神町の関東館で、
はい、
1ヶ月公演が決まりました。
よっしゃ、はい、よっしゃ、
これが、はい、戦後70年の企画第2弾として、うん、ギンギラ太陽図さんと劇団ショーマンシップで1ヶ月間関東館小劇場でお芝居をするっていうことが決まっております。
あ、大変なことになったねこれね。
大変なこと、
楽しみだけどね。
いやちょっとすごい楽しみなんですけど、うん、ぶっちゃけちょっと僕ビビってます。
え
っていうのも1ヶ月公演で僕人生で初めてなんですよ。
俺もないです、
うん、あ、クリスさんもないですか？
ないです。寺崎さんは、入った年にちょうどショーマンシップが10周年、
そうちょうどね10周年記念の時の1ヶ月公演、プリーズプリーズミーっていう公演だったんだけど、ね、そこで座長の替え玉として1ヶ月間セリフはなかったんだけど立たせていただきました。
とりあえずですよ、うん、そのね1ヶ月公演の心配をするよりも、僕たちがまず自分の役をつかむのが先ですよ。
そうだね。
まず出ないことには、
うん、そうそうそう、
役を、
う
ん、私たちは劇団内オーディションがありますから ね、
うん、私たち役者ですから、
うん、それが仕事だもんね、うん、うちはね、
う
ん、
そうですよ、う
ん、いやね、下のね後輩たちもね頑張ってますからね。
そう、あいつら恐ろしいですよ、うん、
いや元気だよね本当、
潰しにかかってますからね、う
ん、
僕たち
の目をプチプチプチプチ積んでいくね、やっていきましょう。
だから自分の能力伸ばせばいいでしょう。
大人げない、大人げない。
なるほど、
なるほど、どんと構えときなよ。
構えときなよ。構えときなよ。
はいはい、もうねそろそろね僕たち3人が集まるとね話は尽きないんですけども、お時間です。締めましょう。じゃあ井上君締めてください。
あ、僕が締めていいですか？
はい、お願いします。
はい、わかりました、それでは皆さんまた次回放送でお会いいたしましょう、うん、
乾杯、
頑張ろう、
うん、